ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは2002年1月20日朝ありがとうございます。質問してください。僕ではありません。
はい、じゃあ、はい、あの昨日あの寺小屋でお話で出たんですけども、あの100歳のことと、あと山口さん聖徳太子のことを言ってたんですね。それをちょっとあの詳しくあの教えてください。
とにかくそういうのは詳しくないでしょ。あまり詳しくないですよ、これ。興味がないの、あまり。山口さん詳しいですよ。お寺の中に入られました。
ええ、寺に入りました。
私まだ入ったことないです。歴史的にはいろいろあるんですよね。マイナスがやっぱり相当多かったみたいですけどね。焼き火になったりね、いろいろあったみたいです。それもやっぱりね、大きいね、大きい目ですよね、南代わりのね。大仏で精神を発揮して、ね、世界の大きい目をね。
今せあの結構取れたんですか、大きい目のって過去のいろいろな、
ね、ありがとうございます。言うとね、全部消えていくよね、過去はね。どんどん置き換えられていくるね。
ということは、これからまた注目されるような一つのお寺なんですか ね、
ね、いいんです、注目されるといいですよね。百歳寺って、でも名前が百歳寺っても珍しいよね。くだら寺って、くだら寺の多いだよね。なんででしょうね、百歳くだらじゃくだらないとか。そうじゃないですね。すくい取るサイドのサイドですね。まああのそういうのはあまり詳しくないんです、私。ちょっと住職さんに出会われて詳しく行かれた。でもマイナス話は大変ね。
あ、そうです
か。本当はお寺ってね、照り輝くっていう意味なんでね、明るい楽しい光の話をしてくれるといいんですけど。ね、暗い人間も大事、いらないしね。
よろしいですか。はい、あの上位客と昨日お話しされた掴んで話すということも書いてるんですけど、自分は一応予定としてはそれから素敵なパートナーを見つけて幸せに生きていきたいと思うんですけど、そういうのもやっぱりちょっと間違えると執着入っちゃいますよね。その話とかと、その性とかセックスに関することと、そのありがとうございますということに関して A さんのお話をお伺いしたいなと思いますよね。
感謝っていうのは与えられたものをね、素直にスッと受けるわけよね。求める心はいらないのよね、うん、だから受けた恩返しにまた与えるのはいいのよね。だから感謝して受けて与え尽くすだけの生き方っていうのがね、本当の幸せな生き方よね。神さんの方はもう全て必要なもの、何が必要かって分かっててね、それを的確に与えていくのね。だから感謝の心さえあったら必要なものは与えてもらうから、それで十分ね、幸せいっぱいに満足できるよね。あとね、あの恩返しの意味でね、人の必要なものを与え尽くしていくわけでしょね。だから与え尽くし合いっていうのが一番大事だよね。だからその、欲っていうね、欲望は ね、重いから出てくるよね。この勝手な思いよね、それね。本当に必要なもんじゃない、それはね。必要以上にね、むさぼるような思いもいっぱいあるでしょ、ね。だから順番に五欲って見てわかるね、食欲でもそうよね。必要なだけいただくんだったら感謝してね、受けて、健康維持するためにね、必要なものをそういう吸収すればいいよね。ありがとうございますってね。でも食べ過ぎたら、ね、体壊すよね。それで美味しいものばっかりあさり回ってもね、あきはダメよね、そんなんね。ね、だから食欲を満足させたからって、本当に幸せじゃないね。美味しいものばっかり選び出したら、またもっと美味しいものっていうふうにね。ね、逆にね、それでばっかり求めたら、今度手に入らなくなってくるね、もっと美味しいものがね。それがまた苦痛に変化するよね。だから美味しいごちそうばっかり食べ過ぎてね、それに慣れ過ぎたら今度、ね、食べるもんなくなってくる。だそれ求める心だからよね。だから感謝して受けるのはね、本当に必要なものをね与えてもらうから、ね、本当にありがたいなって気持ちになれるよね。ね、だからその相手パートナーを求めるんでもね、まずね自分を神様に預けるほうがいいね、先にね、ね、恩返しの意味でね、神様のお役に立ちたいという気持ちでね、命を神様に預けておくとね、そしたら求める心全部消えるのよね。そしたら神様のは必要なものをちゃんと分かっててね、必ずね幸せにするために必要なものを与えてくるね。そしたらそのね、自分の足を引っ張ったりする相手じゃないのね、必ず自分を支えて助けてくれる相手が出てくるのね。でも自分が思いを、ね、出して、ね、あこの人と結婚したいと思うよ、ね、思うと相手は自分を、ね、足引っ張りの感じで前で引きずり落とすような感じになってくるのね。求める心で手に入れたものがね負担になってくるね。またそれをね、まあ、つなぎ止めを持って一生懸命尽くさなあかんになるじゃん。ね、自分を助けてくれるんじゃなくて逆になってしまうのよね。それよりもやっぱり先に神様命に捧げといて ね、それで神様から与えてもらうのはみんな非常にプラスになるね。
自分の中で求める心みたいなのが湧き上がってきたときはそれはありがとうございます
よ。まず消してもらえばいいね。
消していけば、ね、
そしたらね、自然に与えてもらう中にね、大きい幸せ発見できるよね。まあ食べ物にとってもね、美味しいもの食べてね、幸せって感じる感じ方とね、神様命をいただいてね、幸せって感謝して感じる感じ方で、全然次元が違うよね。ね、本当は命をいただいてっていう方がいいでしょ。無限に奥深いね。本当幸せなよね。だから五感の感覚を喜ばす感じで浅すぎるよ ね、 ね、それはもう必ずエスカレートしてくるね、まあしてくるね、感覚ってね。
はい、今の最近、まあ、去年おとしあたりぐらいからですかね、あのテレビの番組なんかでね、あの大麦とか早麦とかね、もう時間内にどれだけ食べるかというか、最近盛んに多いんですよね。ちょっと前まであのグルメブームでいろんなあの、ね、宝食とか出てるでしょ。それもちょっと時代が変わってきて、たくさん食べるとか早く食べるとか、熱いものを食べるとかね、辛いものを食べるとかね、そういう、またなんかそれも番組なんか出てきちゃって、食べ物に関してなんかすごくなんか薄れてるなっていう感じするんですよ。人間はそこまであの食べ物に対してですね、追い求めるのかなと思うんですけど、それも一つのなんか変わり目の現象なんですかね、食に関しての。
ね、やはり思いの心と感じの心の違いよね。思いの心はもうね、いろいろなマイナスで心を見てしまうね。別にね、早く教祖はせんでいいよね。ねえ、たくさん食べんでいいもんね。
それがね、やっぱ日本人が一番なんかあの海外行っても強いらしいんですよ。 あの体は小さいのにそういう面に関してはあのすごいらしいです。
すごい能力を持っている
あるいはおじさんは言われるように後ろで何かが食べ食べと言う
ね、後ろにね、ね、体脂肪肝がついてくれたらね、何も食べてもお腹空くよね。すごい霊能力っていうのか
な。そこもそこまで乱れてきたのかなと思うんですけど。やっぱり小さい子供さんは多分真似するんですよね。あのテレビで見て、多分学校の給食時間に多分それらしいのことです。そうじゃないかと思うんですけど、食事時間も付き合うことないもんですから。
ね、まあそれも一時期必要あってね、あるんかもしれないよね。ね、だから人間とね、自然界とか本当は調和しないといけないでしょうね。ね、人間が自分のね、自由勝手にね、自然をね。量にね、搾取してね、奪ったらダメだよね。本当に自然を生かすようなね、生き方が必要だよね。
たくさん食べる方は人のものを搾取しとるということなんですかね。
ねえ、だからそれも美味しいから食べるんだよね。食べられた方もね。ね、本当に殺された感じよね。ね、うん、喜んで命捧げてるというところだよね。いかないよね。
そういう、まあね、人たちが多分崩れると思うんです
けど、ね、本当にね、
いずれもはっきりありますよね、そういうのは、
うん、ね、まあ一人というね、個人的な言い方を見てもね、そういうふうに食べ過ぎたらね、必ずその食べ物の特分って消えるよね、うん、ね、大体一生の特分ってあらかじめ決められてるよね、うん、それを先になくしてしまうと後で困るよね、うん、ただ全体のためにね、大きく潰す人はね、無限に特分ってあるんやけど、うん、自分勝手な言い方してる人にとっては特分が消えたらね、うん、晩年食べられないよね、何もね、うん、それはお金何本あっても食べられないね、病気になって食べられなくなったりね、いろんな事情ができてきてね、食べ物口に入らなくなるね、
まあ、なんかの年収が1000万とかね、2000万とかっていう方はいるらしいんですけど、うん、そういう大食いで優勝すると思うあの週刊誌とかに違って読んだら出てるんですけど、それで今世界が生きてるんで、それが一つ の、 あの象徴のようにね、クローズアップなんかしてるんでですね、だからそういうのそこの現象をそういう人で見せてるかなと思うんですけども、そういう人たちに
その賞金がどんだけもらえるの、
はい、なんか一緒にあげるらしいですね。いろいろなんかあのその人に対してスポンサーがつくんですって。気になる。あの
食品会社のスポンサ
ー。いずれはそういう方って体を壊してしまうんですかね。
ね、だからそういうね、賞金をもらってもね、借金よね、それね。ね、本当に人を幸せしたんでもないもんね。氷の借金かもしれないしね、そうする後でね、賞金をもらう方がいいよね
一つのパフォーマンスだと思う
んですね、本当よね、
カレー10キロ
だよ、ね、本当、本当に食べられるもんかな
これで400グラムぐらいらしいね、うん、それから25杯です
よ、うわ
それを30分で食べられちゃう、
無限の無限の胃袋持ってる、
ね、そういうのはすごい能力やねえよ
前から一つ疑問だったのが、あのお釈迦様の慈悲っていう言葉の慈悲の日が悲しいって感じじゃないですか、あれは何か意味があるんですか。
ね、慈悲でね、あの慈の方は楽を与えるかな、悲の方は悲しみを取るよね、苦しみを取る方よね、ね、だから 神様の愛がね、慈悲の姿を撮るっていう時はね、うん、やっぱまずポジションを取ってほしいよね、みんなね、苦しみ和らげてほしいっていうね、その働きが強いよね、うん、ね、そこへまたプラスのね、喜びを楽しみをってね、与えてほしいっていうね、その両方の働きをね、慈悲でね、
愛はただ与え尽くす感じで慈悲っていうと、うん、とってはない
かな、うんうんね、まず苦しみマイナスを取ってね、身代わりに取ってくれるっていうのがいいよね。
古神道についてなんですけども、古神道のことって結構インターネットの世界になんか通じるような面っていうのが私あるように感じるんですけども、その辺は昔からそういうのでやっぱりあったんですかね、あったというか、もうそういうようなことになるようなことも古神道の方でも分かってたんですかね。なんか非常に古神道のことをおじさんとかに聞きますと、今のインターネットに出てくるような現象みたいなのがね、私あれみたいな気が私個人的にするんです、うん、というのがそれが不思議だなとよく思うんですけど、
ね、個人党の中に全部含まれてるって言った方がいいのよ ね、ありとあらゆるもの全部ね、だ個人党即本当の本物の神様って見ればいいよ ね、本当の神様の働きが個人党っていう姿を取るのね。だから一定のね、うん、とらわれた形って方はないのよね。常に自由自在に、まあ、新たに出てくるのは個人党はね、その中にはね、宗教だけじゃないね、科学も芸術もあるってあらゆる分野全部中に含まれてるよね、自由自在に出てくるのね。
じゃあ今の DNA とかあの辺のバイオのあの辺もやっぱりそうなんですかね。
ただまだ今の科学じゃね、うん、その本当の細かいところまでわからないよね。
まあ、
いずれにせよ
人間は追い求めて見つけていくんですよね、
うん、だからその神様の働きのね、痕跡、足跡を追いかけてる感じね、まだね、中からの働きまで、ね、捉えてないもんね。
まだまだ人間は成長させられるんですね。
うん、どんどん気づいてくるよね、神様の本当の働きをね、気づいて科学ももっともっとね、進歩するよね。
ということはやっぱり本当にやっぱ幸せな、究極の幸せな時代がいずれは来るということですよね。
だから神様の働きをしっかり捉えて幸せ感じるんだよね。だから科学的な真理というのはね、大事よね、うん、本当の神様の働きがね、うん、科学的に系統だって、ね、解明されてきたら、ね、あ神様の働きすごいなってよくわかるよね。
ということは戦争もそのうちなくなると。
ね、まず戦争はね、争いのところさえ消えたらなくなるんでしょ、ね、ね、だからそれも感謝してたら、そのね、争いの方にずっと消してもらうから、ね、争うというのはなくなるね、本当にね。
そういう時にまた生まれ変わってくるようなことって、まあそういうモデルはできるんですよね。
うん、でもどこへでも生まれ変われるよね。ね、うん、自分の選んだ番組の中にハマり込むのがいいんでしょ。どこへでも生まれ変われるよね。
それは今現世で予約するということは可能なんですか。
うん、うん、ね、いい言葉使い続けた、高いいい番組に予約し続けているからね、いいとこへずっと行くよね。
じゃあまた一つ楽しみが増えてます、ね、うん、大きな希望ですね。ありがとうございます。
土井さんは今日常生活はどんな感じで送られてるんですか。
うん、ずいよね、ずいよね。まずお祈りを楽しんでいる。
基本的にはお
祈りをね、楽しんでるよね。
お食事とかは普通に取られてる。
普通ですよね。ね、うん、まあ、ね、いっぱい与えられすぎて。みんな食べたらね、ね、死んでしまうね。ほんのちょっといただかないとね。食べ物に対してでもね、普通仕事も全部やめてね、神様の方針に来たらもうね、こういう収入なくなって、食べ物もなくなるか思うでしょ。逆になってしまうとね。 ねえ、うん、もう食べ物なかったらね、まあ100日ぐらい断食して平気だからと思うでね、うん、そのうち助けてくれるだろうって行事で始めるよねところがね、もう毎日毎日ね、溢れるばかりに与えてもらう困るのなんだろうねえ、自分が働いてね、そのお金で何、ね、か大物買うんだったらね、ちょっとしか買わないよね、普通ね。ね、買いすぎることないやね。でも神さんのはね、何倍も与えてくるよね。これでもか、これでもかって。だから今はもう与えられすぎっていう感じよね。でも全部要件ねえのね、食べすぎたら困るよね。だからその中から、ね、ちょっと選んでいただくね。でも普通よ、みんなね、自然に生かしてもらってるだけでね。
睡眠とかは、
うん、それも普通よね。12、3時間で
赤ちゃんだもん。
12、3時間で出るとか言うて。睡眠の方が短くて済むんですけどね、まあ、2、3時間ね、横になったら十分ですね。まあ、小さい子はね、明日演奏会を歌ったら楽しんでね、待ってるからね、念とね、そういう感覚がええんかもしれないですね。だから楽しい時は睡眠時間少なくて済むよね。でも麻雀楽しんでるときだよね。徹夜麻雀何しても大丈夫よね。不思議だよね。
はい、あの麻雀のことについてはちょっとお話伺ったんですけども、あれはあのなんか日本があのなんか発祥だとこういうこと聞いたんですよ。だから中国の方かなと思ったんですけど、麻雀のことっていうのは日本のなんか古代のだからあの辺、私はっきり分からないですけど、なんかそういうことをちらっと聞いたんで、えっと思っていたんですけど、なんかまさか麻雀は日本から中国行ってて、向こうからまたこっち来たというようなことを聞いた
ね。だから本当のルーツどこかってね、いろんな説があるよね。で本当はみんな天から降ってくるのよ。ね、天からどこへ降ってどこへ移動するかよね。ルーツ争いっていうね、喧嘩になるかもしれないしね。もういろんな面でね、日本から出たって言うとまた世界とはそれね、反発するかもしれへんね。逆にね、ルーツをね、他の国へ預けとくかいかもしれない ね, ね、みんなのおかげでっていうね、みんなの持ってるいいものをいただいてっていう方がいいかもしれないね。ね、麻雀の愛ぐらいは向こうに預けておきましょう。
そうですね、それが一番いいですね。
ね、
うん、ありがとうございます。
そういう意味では日本っていう国は特別な国という、日本人はそうは思ってないかもしれないですけど、世界から見るとやっぱり日本っていうのは特別だというふうに思われてるんじゃないかと思います。
ね、だから日本が子供だったら世界が親の感じよね。ね。けど世界の大陸ね、縮小した日本の列島の姿を撮るでしょ。ね。で親子の関係かもしれないね。また子供が大きくなって親になるというとも言えるしね。だから卵が先か鶏が先かというそういう関係かもしれないよね。だから両方ね、同じものを持ってるのよね。だから日本に世界の全てがあるしね、まあ、日本の、ね、全てが世界に広がってるとも言えるしね、部分にとらわれてないね、日本はね、常に全体をね、包容する生き方が取れるのよね、それは幸せよね。だから日本の文化としてね、いろんなものがあってもね、それ全部包容するような、ね、姿が取るよね。プロシックでも何でも包み込めるもんね。下駄や道具だったら大きい足も小さい足も全部履けるよね。いやでもね、襖なんてすっとね、 取ってしまったら部屋広がるしね。ね、全部大きく包み込める生き方っておるのよね。だから世界の全てを中に取り込めるね。ね、それも本当に吸収してね、自分のものにしてしまえるもんね。
だから日本と日本人っていうのはなんか今まで一緒かなと思ったんですけど、でもなんか日本人、その日本っていう地理的な場所とそこに住んでる上に乗っかってる日本人はなんか違うかなっていう感覚にもなってるんです
よ。うん、そうね。だから日本人、人間の方はどんどん変化するよね。だから時代時代でね、うん、外国からもいろんなものを吸収して、そう消化してね、自分のものにしていかないといけないしね。一時期だけ見るとね、なんか偏ったような時もあるよね。でも本質的には全部ね、消化吸収して自分のものにしてしまうから、ね、長い流れで、ね、見てたら全部ね、自分のものになっていくよね。だから排他性がないっていうのがいいよね。
ついでにもう一つ、その前、日本は神の国だと言った人がいますけど、それはその神の国と感じる、個人レベルで感じる、まあ、私は全然感じませんけども、まあ、神様を感じるという意味で、どういうところで、まあ、普通の人が感じるときってどういうときかなと思うことがあるんですけど。
あの過去のいろんな言葉の縛りよね、あれも ね日本の国は神の国だったらね、外国も神の国よ ね, ね、全部神の国でないとおかしいよね。だから日本にいろんなその言葉ってね、思想的な言葉っていっぱいあるわけでしょ。日本は神の国だとかね、天皇を中心に来たね、素晴らしい神の国なんだっていうふうにね、そういう言葉がずっとね、歴史上ずっと続いて使われてるよね。だからそういう言葉のね、洗脳を受けるって言うたらなんだけど、ね、言葉の影響でそれがみんな心に入ってしまうのよね。そしたらその言葉に縛られてしまった言い方を取るよ ね。だから日本だけが神の国じゃないよね、本当はね。日本だけがって言うと、ね、外国と対立してしまうね。だからこの世界がね、宇宙が神の国なんだって言えばね、みんなすっと受け入れやすいのにね、日本だけがって言うからね、あかんのよね。だからその神の国の神もね、いろんな意味が、ね、あると思うのね。本当に光り輝いたね、素晴らしい宇宙なんだって言うなんだったらね、みんな喜んで受け入れてくれると思うのよね。だからみんなとね、言うたら平等の姿を取らないとね、上下や差別があったらダメよね。今 の, あの日本の、ね、天皇制も同じなんよね。反発する人って、ね、平等でないっていうとこから反発するんだよ ね。だから本当の平等感が生まれてきたらね、すっと自然に受け入れてくれるんだけどね。だからその本当の平等感は、ね、やっぱり自分の一番奥の、ね、本当の自分をつかまないとね、本当の神様の前に立ったら平等だよ ね。みんな平等にね、無限の無限の輝きをね、いただくわけよね。その自分から見たらね、この世の姿はちっぽけだからね。だから誰がね、天皇陛下になってもいいっていう感覚よ ね。みんなね、中心になる役割を譲り合うのね。ね、奥の本当の自分はね、どうぞどうぞ皆さんお先にって言うわけよね。ね、だからね、最後にね、誰がなってもいいっていう感覚でね、ね、ご苦労さんって見てるわけよね。でも肉体レベルだとね、なんか差別があるように見えるよね。ね、たくさんの税金使って贅沢にしてるっていうふうに見えたりね、なんでこんだけ差があるのっていうわけね。だから赤ん坊として生まれてもね、ね、愛子さんは素晴らしいよね。ね、至れ尽くせりでね、幸せいっぱいって見えるけどね、でもね、そこまでしてもらえない、ね、赤ん坊いっぱいいてるもんね。なんでここまで差別があるのっていうふうに見るとね、そういう差別感が、ね、反発する原因になるよね。だからみんなが、ね、本当の神様と一体っていうね、一角へ戻ったらね、 そんな枝葉の小さいことはね、取りに足らないっていうね、もっともっと大きい幸せ与えてもらってるからね、この世のね姿なんてね、つまらんもんだからっていうね、みんな役割の違いで一つストーリーを演じてるぐらいって意味るよね。だからまだこの世に降りてる天皇制ってまだ未熟よね、未完成ね。だからその最高番組のね天皇制が降りてきたらね、みんな本当にね喜んで納得して受け入れるよね。だから中心に立つ人が一番責任重いのよね、みんなのマイナス 一心に背負うのよね、そういう役目よね。だからみんなから感謝されて尊敬されてね、尽くしてもらえるというのは本当よね。だから一人ね困ってたらね、その人の身代わりにまず自分がね前を背負ってしまうね。そしたら身代わりに背負ってもらった人もね恩返しでね一生懸命それを助けようとするよね。だからそういう姿でね周りの全ての人がね中心に立つ人を助けるのよね。今度は本当の第一番姿を取るよね。まあ日本のね歴代の天皇陛下にもねそういうね愛の深い人も大勢いていたよ ね、 ね困っている人があったらね自分が食事抜いててもね、みんなにね施すわけじゃんね。
やっぱりあの人間っていうのは一人、天皇制もそうですけど、社長とか、
ね、
いろいろ段階ありますけど、やっぱり長というのは、いう存在はやっぱり必要
に。そうね、あの、中心がないとね、バラバラになるでしょ、ね。ね。中心があって調和するんだよね。だから原子もそうよね、原子核があって、電子回って調和してるよね。だから中心がないとみんなバラバラに崩れてしまうから、だから必ず中心はいるよね。だその中心上に立つんじゃないよ ね、 ね一番下に立ってみんな支えるのよね、全責任を負うのが中心よね。だ会社でもそうよね、会社がまんまの主義の、ね、社長で、ね、上から押さえつけるようになってバラバラになるよ ね。でも社員一人一人のことを、ね、本当に心から、ね、思いやってね、その全責任を取って ね助けようという社長だったらね、みんなから慕われて中心に立つよね。そういう会社はどんどん良くなるもんね。だから中心というのは小さい中心も大きい中心も無限にあるよ ね。だからそれぞれ分野でもみんな違う中心があるよね。
今の質問に絡んでなんですけど、あの例えばすごく昨日の山田さんとかの話を聞いて、今がすごくその気の合った仲間同士のネットワークっていうか、あの仲間づくりがすごい大事だなってっていうのをすごく確認したんですけど、それを自分たちがやっていく分には今ねおじさん言われた感じでやっていけると思うんですけど、実際あの現実社会で生きてたら全然違うピラミッドを、あの調子の人が一番やっぱ偉そうにしてってっていう構図が今多いですよね。そんな中でその中心立ってじゃなくてやっていく時もやっぱりありがとうございますって受けていくのが基本になるんです。
そうね、だからあの何かねそういうの作ってね、誰かが中心になるという仮の中心よね。だからね、本当の中心をそこを下ろしてくるっていうのはありがとうございますね。神様のところへ持ってくればいいよ ね。本物をね、神様持ってきた本当の中心よね。それはもう他とは対立しなくなるわね。だからその中心争いでいらないもんね。常に神様だけが中心だったらね問題は起こらないよね。そのお手伝いよね、みんなね。ただ仮の形の中心も必要だったら誰かがね、それしないといけないんでね、サイコロ振って決めてもいいし、カメラ食いで決めてもいいし ね、誰がなってもいいのよね、本当はね。だから神様のお手伝いよね、みんなね。
自分の中でその神様を中心に持ってくるっていう気持ちがあれば、
ね、神様を中心にしてたらね、間違わないよね。
はい、じゃ あの最近じゃ あ、まあ最近じゃないですか、百何十年前ですね、まあ、明治維新っていうのはやっぱりそういう中心というかね、の輪が一つになんかまとまったあれ、そういう大きな時期なんですかね。
まあ、日本の国を一つにまとめるのにね、何を中心に持っていくからじゃ、
あの自分はごっと変わりましたね。私は生きてませんけども、まあ、あの本人でとかね、いろいろ人に伝えて聞くということ
で、
結局 あの時代の中心だった人方は変な話、まあ、あの時代で言えばどう言っていいんですか、もうみんながつまはじくさいじゃないですけど、ちょっと買い物の集団ですよね、うん、だからなんかまあ志が多分一番強い人同士がね、一つにまとまっていろんなグループを形成してああいう形になったと思うんですけど、うん、あれもやっぱりなんかの和の集まりが変化したというか、そういうなんかそういう大きな、 なんか流れの中の一つの現象なんですよね。
ねえ、まあ時代時代でね、必要にあって何かねいいものを下ろしていこうという時にね、何かの中心持ってこないとダメなんでしょうね。ただ形の中心とらわれたらね、またそれがマイナスになるよね。だから明治維新ではそれはね、うん、形を中心にしてしまうと、ね、それをまたね利用しておかしい方向へ走らせる人も出てるよね、うん、だから本当の神様を中心にするんだとそれは絶対間違わないよね。誰もそれを利用することなんてできないよね。神様は自由自在だから捉えどころはないよね。ね、利用しようってできなくなるよね。だから本当の中心をね、やっぱりいつも持ってこないとね。だからその言葉の縛りっていうのが結構大きいでしょね。だから天皇陛下だけが天照尊神様のね、まあ、娘っていうかね、孫なんかって言ったらねえよ。そんなことないでしょ。ねえ、みんなね、天照尊神様から生まれてるでしょ。天照尊神が一体なんやね。みんなね、本当の意味ではね、天照尊神様の娘にはって言えるやね、うん、それを天皇家だけ天皇陛下だけっていうね、決めつけたのが大きい間違いでしょね。まあ、石ころも文句言うかけないねえ。ね、何もかもね、もうそんなのね、決めつけたら文句言うてくるよね。私たちはどうなるんですかって言われたらどうする。答えようがないわね。ね、うん、だからみんな天照尊神様が生まれてるんよね。ね、一体よね。みんな無限に通ってるね。ただ形の役割はね、みんなが譲り合ってね、最後に誰かがなるだけだよね。だから上下関係はないよね。みんな平等で譲り合ってね、誰か一人決めるだけよね。だから天皇家だけがね、天照尊のね子孫なんだというね、見方はもう間違った見方やね。そういうね、間違ったね説を立てるからね、おかしくなるよね。ね、世界の人は誰も受け入れへんようになるんだよ ね。日本の人もそれ反発したりしてるもんね、うん、だから国家神道的なね、そういう凝り固まった見方っていうのね、間違いというのはみんな気づき出したよね、うん、もっと大きい立場からね、うん、神さんの心を捉えたら正しくなるよね。だからその天皇制ってあった方がいいよね。また地球人類の、ね、中心者という意味で ね、誰か一人中心に立つ方がいいよね。ただその中心に立つ人は神様の心を、ね、愛をそのまま行ずるようなね、謙虚なね、責任感のある人がね、誰になってもいいと思うんだけど。ね、ただもう世襲制でもいいんだけど ね、でその辺のことが本当に分かってきてね、自然にすっと受け入れるんだったら調和した姿とるよね。だから今その過程にあるよね。
おじさんの言う本文の神さんが中心っていうのと、
いや宗教団体も今日神さんが中心って言ってますけど、その違いっていうのは一番大きなの言葉の縛りっていうか限定してるっていうこと
ね、ね、だから本当の中心は神様だからね、自由自在だからね、型にはめることできないのね。だから宗教団体作った時点でも型にはまってるからね、それも偽物になるしね、うん、で人がね教えといたからってその人が中心だったらまたそれも偽物やね、うん、教えも偽物や ね。神さんの働きと教えと比べたら全然ね比較にならないんだけどね、教えなんてもうねつまらん縛りになるからね、うん、だから神様以外に中心をね作ったらいけないよね。ね、もし形の中心仮に必要としたら、今の一瞬だけ ね、仮に必要という形を取るだけよね。 ね、常に神様の会してよね、また誰かがなればいいよね。ね、だからみんな交代で、ね、順番にすればいいよね。そういうぐらいの自由な心だったらね、本当の中心を大事にね、保てるよね。
うん、最後神の声で思い出したことがあるんですけど、山形県のですね、大和の宮先生がどうでしょう、秦国、日本を救いならないということを唱えられて、地を救っていかなければならないという中心はあったと思います。でその一時なんか騒がれたのが、そこの 女性なんですけど、先生が UFO を見たんですよ。でもそればっかりがマスコミで先行したもんだから、一時なんか UFO はさんと騒がれたらしいんですけど、それは到底でもなんとでしたか。やっぱりその日本を救ってっていう考え方もあって、私は見てないんですけども、先生は知ってるんですけども、何人かたくさんの方がやっぱりこうUFO を、そのセンスが横目のって言いました、バーッと出てくるシーンなんですけど、そのあともちょっと見たことないんで半信半疑なんですけども、そういうことについて先生が戻さないと考え
てもらってました。ね、UFO 読んでもね、読んできてくれるなんて大したくないね。ね、本当に ね必要だったら言わんでも来てくれるのが本物よ ね。だからその本当の神様からね、必要だったらどんな助けでも来るのよね。ね、UFO なんてまだ浅い次元よ ね、うん、だから大勢の高級神霊がね、耐久してバッと応援に来る方が本物よね、必要だったなんていうね。だからもう常に本物の神様からね、必要な姿で派遣されてくるのが本物よ ね。読んだから来るなんてね、ねえ、それおかしいでしょ、ね。ね、本当の UFO だったらね、そんな人の重視で縛られることないよね。ね、人間よりもっとはるかに進化して向上してね、立派なんでしょ。ね、ね、リサイクがね、お父さん来てって言うてね、忙しいのにね、生まれたから来るかって、そんなことないよね。ね、大事な仕事してるときはそんなんね、うん、黙っとれって言う。ね、もし来るとしたら似て思うよね。ね、だから UFO 呼ばんってなんつまらんね、そんなね。
まあそれはその
ままね。
ね、興味半分で呼んでることもあると思うんですけど。
ね、
だからその呼んでるみたいと言うから、先生は呼ばれるみたい。
ね、ただね、出てくるのもね、本物出てるものがあるね、本物は出てこないね、そんなんではね。うん、偽物は出てくるよ。ね。寝てもらえるぐらいもあるよね。低いとこから静かしたらね、その形ぐらいでくらいで出せるもんね。うん、だからその自然現象的にはね、雲の姿をとって UFO でもいっぱい出てくるもんね。ちょっとした物質が現象的なのよ。で本当に UFO でない場合も多いよ ね。そういうふうに見せたらね、みんな喜ぶなるというんだったらね、低い段階のいたずらいね。ね、だから光の玉がパッと出てね、パッと輝いて動いたらね、ああいう方かなって思うでしょ。そんなことないよね。そんな本物の UFO はあまりそんなことはしないね。本当に進化した星のね、UFO をね、操るその宇宙人だったらね、うん、やっぱりね、地球人類が立派になるように助けに来るよね。そういう興味本位のあまりね、興味示さないよね。だから 95% 以上偽物と思えばね、言うんですよね。写真撮れてもダメね。ね、写真なんでトリック写真いっぱいできるよ。ね、あるよからのトリック写真がね。ね、心霊現象的な写真でいっぱいあるわけでしょ。ね。だからちょっとしたいたずらでいろんな写真生まれるもんね。ね。またこの人の念の力でも念写ってできるでしょ。ね、念写できる言ったら何でも作れるんでしょ、写真ね。ね、UFO の形ぐらいいくらでも作れるじゃない。ね、
その辺の UFO だけじゃなくて神さんとかでも本物と偽物を見分ける時のポイントみたいなありましたら。
ね、だから本物と偽物って本当はみんな本物ばっかりなんだけど、ね、感謝の心でね、一瞬一瞬洗っておけるのが本物よね。ね、 だから本当の神様を無視したら偽物に変わっていくよね。そうよね。だからいつも本物の神様だけを認めていけたら、みんなはね、神様の現れで本物の現れよね。だから中心の本当の神様をね、忘れるからよね。その時偽物になってしまうのね。だから部分にとらわれない方がいいよね。いつも全体を大きく見てね、神様の現れって見てたら本物を相手にできるしね。だから全体を見るか部分にとらわれるかよね。
昨日話したいか掴んどるか話して写真見続けとるかっていうの
ね、だから小さい部分掴んだら全体分からなくなるもん ね。だから掴みを離したら大きく全体を受け入れるね。そしたら本物よね。
よく自他一体の境地とか武道家とか、あとその心の世界の話でもされる方があるんですけど、そういう視点で捉えたら、おじさんも我々も同じっていう番組もある。
同じよ、みんなね。もともとみんな一体なんよね。奥に入れば一体っていう深くなるね、一体感が深くなるね。だんだんと表面に出るにつれてね、枝葉に分かれてね、離れたように錯覚するのよね。でもちょっと奥に戻ったらいいで、繋がってるのよね、みんなね。だから小さい表面の部分にとらわれなかったら、みんなもともと一体よね。だから心をちょっと奥に沈めたらいいのね。みんな繋がってるのよくわかるからね、対立がなくなるね。ね、だから武道家の一体感というのもね、浅いのも深いのも見られるよ ね。だから感謝して拝むというのが本当の深い一体感を、ね、感じる生き方よ ね。ありがとうございますね。みんな無限に輝いているというふうに見ていくとね、本当の一体感が湧いてくるよね。湧いてくるね。そうするとね、相手がみんな自分の ね幸せになるようになるように動いてくれるね。マイナスは一切起こらんね。本当の神様のね、助けみたいになってくるよね、全てがね。だから感謝して拝むっていうのはすごい ね。本当の奥をね、捉えて一体感の ね姿を捉えるのよね。病気でもそうよね、いろんなね、細菌がね、煩いするっていうんだけど、また逆なんよね。ね、最近生物の方がね、先にマイナスを背負ってね、消してくれてる姿なんだよね、本当はね。悪者にしたらなるんだよね。それを拝んでね、感謝して上に輝いてね、助けてくださってっていうふうにするとね、病気がすぐ消えるんだよね。薬飲んでやっつけてっていうのはあかんのよね。ね、対立をするとね、マイナスが続くよね、まだね。
はい、昨日、いくらちょっと質問させてもらって、分かったような気になって、スッとしたって思ったんですけど、今日なって何も分からないっていう感覚になってきて、その感覚は何なんだろうっていうことを質問してもいいんでしょうか。ゼロに戻っちゃったような、もう言葉のやり取りだけじゃないところで、なんとなくすっきりはしたんですけど、今朝になったらすっきりしすぎたせいか、全く何もなくなってない。お風呂入って全て洗い流したのかもしれないですけど。
ね、本当のね、気づき、幸せを気づくっていうのね、謙虚な心で気づくのが一番いいですね。ね、だから何でもいつも分かってるっていう感覚だとね、謙虚さが消えていくのよね。一回また何も分からない状態になって、また気づくとね、今度気づきはまた大きく深くなるのね。だから謙虚になる意味でね、全部をね、なくしてしまうのね。それでまた新たに与えてもらうとね、感動が大きくなるでしょ。ね。洗い流して全部忘れるって、これもいいのよ。ね、また新たにスッと入ってくるでしょ。で今度は感動が大きいよ ね。一回分かってしまったらね、もっと大きいもの分からないとね、感動しないよね。だからもう常に何もない状態に自分を置いてね、 新たに分かるようになっていくとね、感動だけが大きくなるよね。進歩してるよだからね。ね、つかみを話すっていうのはそういう意味もねあるよね。ね、いいもの掴んでもね、掴んだままじゃダメよね。ね、それを話してしまったらね、何もない状態だけど、ね、またいいもの、もっといいもの掴めるよね、ね、感じるよね。呼吸もそうよね、一回吸って、ああ、ありがたいと思うよ。ね、これ掴んで入れたままだったら今度吸えないね。ね、全部吐き出して空っぽにしておくのがいいよね。ね、もう何もないっていう状態ね。また今度はずっと吸ったらね、ああ気持ちいいなってなるね。幸せになってなるね。
今朝のお祈りというか瞑想というか、これは何かをやっぱりその、地球十分になってやがられますよとか、そういうあの言葉を私どももその同じように考えるあの、まあ、復唱するというかですね、そういう
次回のありがとうございますね、ここで唱えるのがいいですね。ありがとうございます。最高の言葉ですよね。
あのまだちょっと
、うん、こういう山の中とか自然の中とかというとホッとする部分があったんですけど、
ね、気持ちいいよね。
あの実際はあの都会のど真ん中住んでるんですけどね、でどうしてもその気持ちよさと比較して、あ自分のところは空気汚れてるなとか思っちゃうんですけど、それもやっぱりマイナスの心ですよね。
ね、でも空気汚れてるって言ってもね、あの空気ってね、地球上ずっと循環するでしょ。ね、でここの綺麗な空気が例えば都会ずっと流れるでしょ。で都会の空気がまたこういうところに来てね、浄化されるでしょ。ね、だから空気が流れてるいうことでもうみんな良くなるのよね。
いいじゃん。自由に都会でもなんか。
そうね、ただ都会は人が多いだけね、思いのね、出す人が多いと思いの影響があるのよ ね、自然の中はあまり思いがないよね。どれで楽って言ったら楽かもしれない ね、だからみんなが感謝 し始めたらね、感謝なるところがもっと輝くよね。人多い方がいかないね。
みんなが感謝し始めたら都会の方がもっと
輝くよね。気持ちがいいってなるよね。
温泉とかが安らぐのはその辺もあるんで、みんな気持ちいいと思ってる場所だから気持ちいい。
そうね、まあ、温泉は体を温めてね、血液の循環良くなるしね、はい、まあ、それだけでもね、うん、楽になるよね。また運動して一汗かくとまた楽になるでしょ。いろんな意味もあるよね、たくさんのが総合的に ね、
基本的にも今日ありがとうございます、ね、って受けて
ね、なんかありがとうございますで、ね、いっぱい受けたらいいよね。いろんな角度からのね、助けをね。
ありがとうございます。
3人さん、質問1人、自己ずつ。
ノルマが。最後の人は質問100問を。
どんなにこ
れか。分か
る。はい、
そうしますと、その思いの役割っていうのは、 感謝の大切さを近くさせるというか、
そうね、そういう一面がありますよね。ね、思い出一回縛られてね、またね、感謝して自由になってっていうね、一回縛られるとね、解放された時の喜びって大きいですよね。
思いっていうのはなんか名残っていうか、その人間がまあちょっと動物に近い状態をする名残っていうのは、やっぱり一度は役に立つんですよね。何かがあったんだ、今でもなんか私は思いに縛られていますけども
ね、あの感謝の心ね、一番ね、奥の感謝の方が一番光り輝いてね、自由なのね。だんだんと感謝もだんだんと古くなるとね、小さいね、感謝に変わるのね。さらに変化すると軽い思いになるのね。でだんだんと古くなってね、もう一つね、きつい重たい思いになるのね、縛りになっていくのね。だ感謝はまだ新しいのよね、思いは古くなったやつだったよね、同じもんなんよね、本当はね。